現在はですね、2019年の9月の1日のですね、日曜日です。あまり目立った報道はされてないんですが、昨日の時点かな、30日、8月30日の時点、2日前か。イランでですね、一応建前上通信衛星関係のロケットをですね、打ち上げるというふうな形で、どこだったかな、セムナンというとこ、イランの北側の方にあります。セムナンというところのですね、宇宙センターあるんですが、そこでですね、ロケットを発射台にまで乗せて、さあ、撃とうかなと、発射しようかなと思ったらドカーンと。原因は今のところ分かっておりません。でですね、トランプ大統領は同日、即日ですね、関係ないよと。米国のせいだって言うなよと。つまりですね、このことはイランにおけ、イランの側が米国のサイバー攻撃だみたいなことをですね、言う前に先手を打った形になっておりますが、まあ多分それは本当だと思います。米国がそういう形をしてまでイランに対して、後々証拠が残るかもしれないような攻撃をする必要性がないんですよ。中国、韓国、北朝鮮、イラン、まあこれらはですね、まあシリアも本当入ってるんだけど、これらはですね、新悪の枢軸としてこれから地球世界でですね、処分される方向に、まあそれうまいこといくかどうかわかんないですよ。中国が暴れるから。まあ置いといて、方向に入っておりますから、そこから考えたときにですね、経済的に締め上げるのが一番なんですよ。そして今それが強まってるでしょ。イランはですね、ドラクマじゃない、レアルだったっけ、イランの通貨ってレアルだったかな、ちょっと覚えないけど、値段してません。とにかく。1ドルがもう6万レアルとか10万レアルとかもう、私ね、3ヶ月ぐらい前に、2万8000レアルだったか3万、1ドルが2万8000レアルだったか3万レアルだったか、そういう数字を見たことがあるんですが、今あれから間違いなく悪くなってるでしょ。で、そこから考えるとですね、どうやって内部の人々を、イランの国民をですね、不平不満を抑え込んでるのかなとポケッと見てます。まあ、間違いなくですね、秘密警察がですね、徹底的に暗躍してるというか、だろうなとは思っておりますが、今のところ何かできるわけではありません。まあまあ、いつも何もやっていないけどね。でですね、この特定の独裁国家の方々が、その国家の中心に持っている、例えばイランなんかの場合は、他国の宗教をとにかく言っちゃいけませんけれども、そのアラーに従えだとかですね、うんぬんかんぬんから一歩も抜け出ようとしない。中国は中国共産党に従えという。いずれにせよですね、独裁なんですよ。まあ、韓国も独裁なんですよ、はっきり言うけど。そういう国々と米国は建国以来戦ってきたんだという、これはまた米国の国是があるので、表には出しませんよ。ただ、米国に行けば分かりますよ。普通の小中学生、高校生の米国市民に聞けばですね、米国は何のためにある、自由と正義を守るためとか、自由と民主を守るためと、ファシズムと戦うためみたいなことを言いますよ。だから、そういう、なんだろうね、言葉に騙されてという言い方は何なんでしょうけど、そういう言葉に脳を調律調教されてしまった人々の過激な人たちがアンチファシズムだったかアンティファなどの運動に捉え込まれてしまう。しかし私の見え方からするとアンティファの連中なんて一昔前の日本の中核派、角丸派、そしてチェチェ思想の主体思想、チュチェか、主体思想のですね、あれらの連中となんか変わりないんじゃないかなと思うわけで、多分そうだと思いますよ。長い用的に、組織の構造的に全く同じだもん。アンティファのですね、その内部にですね、私は日本のですね、原理研だったっけ、大学の中にいて原理研とか映画研究会とか英語研究、なんかいろいろありましたが、あれらと全く同じ構造を見つけます。はっきり言うけど。まあ置いといて。この、アジアを中心にまだ残っている、かつての王朝をベースにした独裁国、そしてこれとですね、共闘を組む、テオクラシーから、つまり神権政治からですね、その国家体系をですね、西側世界に近づけるために偽装してきたこれらの方々が、今、昔から手を組んでおりましたが、これを手を組む力を強めようとしております。さあ、なんでか。まあ、結論があれば、もともとが同じものだからです。まあ、これ言ってますね。謎の言葉を言ってきます。L 派閥なんだよとか、L 勢力だよとか、まあ、普通の人には、まあ、私も普通の人なんだけど、まあ、全くわからないことを言っております。私の見え方からすれば、その中東とですね、中国というのは、この L 派閥という人たちがですね、抑え込んでいる本丸、二つの本丸というふうに見ております。だから、これらに対するですね、流動性を切断する動きが、 この全世界で仕掛けられてるんだというふうな、こんな言い方をとりあえずはしておきます。うん。流れを止めるとですね、その存在はですね、振動を止めざるを得ません。そういうことが始まってるという、ちょっと意味不明なことをオチにしておきます。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の9月の1日の日曜日です。ウォールストリートジャーナルがね、昨日言ってたんですよ。確か昨日だったと思います。あのね、米国が国家安全保障のね、理由から、Google とね、Facebook とですね、あとね、中国共産党支配の通信会社、新華社とかいろいろありますよね。ああいうところがですね、支援している、これらの連中がですね、お金を払っている、米国とですね、中国を直接に結ぶ、これオバマ政権の時からやってたんじゃなかったかな、結ぶですね、通信海底ケーブル事業をですね、阻止、やめさせるということを検討しているというふうな、米国政府が。これをですね、発表しました。というか、これ意図的に流されたもんでしょう、正直言えば。これ割ともう、工事が進んでいったはずなんですけどね。うん。ただ、完全に繋がってはいないと思います。米国の側からずっとこの伸ばしてる段階で、どこまで行ったのかな、わからんけど。うん。そういう形だったと思います。これどうなのかな、私詳しく知らない。まさか太平洋なのこれ。私、大西洋を通じてかなと思ってたんですけど、大西洋を通じて、どっか英国かあの辺を経由して、欧州につないでなのかなと。直接ラインじゃないんじゃないの、私、その辺の過去記事をですね、検索して調べてないからわからないけど、ひょっとしたら太平洋、いやいや、どうなのかな。でも太平洋だった場合ですね、一応これから中国のですね、艦艇、海軍が、太平洋にどんどんと出てきて支配して安くなるみたいな、ね、そういうことを言ってるわけですから、さ、普通に考えて、これを、事業をですね、やめさせるというのは当たり前のような気がします。今は通信線というのは光ファイバーだから、私そんなケーブル抜けないような、情報抜けないような気するんですけど、人に聞いたら、光ファイバーの超長距離通信線はですね、まだそんなに、なんというかな、普及してないんだろうか、作れないんだろうか。まあ、とりあえず全てが光ファイバーになってるわけではなく、今でもメタルラインっていうんですか、鉄線、銅線、まあ、銅は高いからやっぱ鉄線らしいんですけど、よう分からん、その辺は。詳しい人は調べてください。鉄線、金属線を使ってる通信ケーブルは多くて、そしてですね、その鉄線通信線を使ってる金属ケーブルだったらですね、外から情報抜けるんですよ。やっぱり微弱な電流、まあ、海底だから電波という言い方ではないでしょうけど、電位差、電流が漏れるんでしょうね。シールドの外側にも若干の。それをですね、ロシアは読み取る。情報抜き取る。ということを、ついこの間北極海でですね、なんか潜水艦沈んだの覚えてますかね。それがそういう任務に関わっていたんじゃないかとされております。ロシアがね。やっぱり内側から何もかもが生み出てこない国というのは、そういうふうに泥棒することだけで世界をですね、なり立たせているんだなということを考えたときに、なんかいろいろと個人的に考えるところはないではないです。うん。そんなことばっかりやってるから、その自分の統治している中の国民の人たちが本当の意味では幸せになれないんじゃないかなと。やる気、モチベーションもですね、高まらないんじゃないか、自分は何のために生きてるんだということに、それぞれの人々がね持っているその思いもですね、高まらないんじゃないかなと。だからどういうのかな、奪うこと前提で人生生きてますとね、どいつ、あいつが持ってるの取りゃいいよ、ゲヘヘギャー、非常に低い精神レベルでそこで止まってしまうわけで、それも結構でしょうね、そういう人、それを選んだ人たちにとっては。しかし、奪うこと前提で人生を生きてきた人たちというのは、騙すこと前提で生きてきた人たちというのは、やっぱりね、本当に何もクリエイティブな力持ってませんね。なんていうか、別に同人誌作れとかそういうわけではないんですけど、ね。それでいいのかな。 と私、うん、いろいろ、まあ、通信ケーブルの記事でふとそれを思いました。で、ついでにチラリと最後に言っておきますけど、あのね、これも昨日の記事だったかな。これロイター、私ロイター結構見てます。ロイターでですね、ウォールストリートジャーナルのですね、記者、中国にいるWSJ、ウォールトストリートジャーナルの記者に対してですね、国外退去を命ずるような動きがありました。ビザのですね、更新をしなかったということです。ロイターのですね、記者のですね、シンガポール国籍の人なんですけど、アジア系なんでしょうね、これ。読めねえな。チャン・ハン・ウォンだと思います。多分、チャン・ハン・ウォンという読み方だと思うんですが、このシンガポール国籍のですね、ロイターの記者に関してですね、この人は5年前の2014年から北京にずっといて、そしてですね、何していたかというと、このウォン記者はですね、習近平さんのね、弟さんか何か、いとこか。これをですね、まあ公開情報からですね、探るということをやっていただけて、別にスパイをやっていたわけではないのですが、やはりこの最高指導者の習近平さんにしてみれば、自分のですね、血族の関連の情報をですね、調べられるということは不愉快であるということと、これらの血族は当然もちろんですね、何らかの裏金に関わるようなことをやってらっしゃるわけですから、やっぱり都合が悪いんでしょうね、なんだかんだ言って。だから、やっぱり追い出したと。ねえ。西側もですね、少しずつやっぱり中国に対する手を官民含めて強めておりますから、中国の側もやっぱその対抗措置を取ってはいるんだけど、対抗措置手段がですね、中国の場合は結構限られてるなと私個人は思ってるので、国はでかいけど何気に追い込まれてんじゃないかなというのは見え方です。だから例えば23日だったと思いますけど、あの時香港デモでひどかったんですが、YouTube 見るとですね、中国人、中国の組織に所属している人、中国の、企業体というか組織体などが、Google っていうか YouTube にね、たくさんチャンネル持ってるんですよ。普通の人のふりをした SNS の、Twitter とか Facebook とかですね、あと、その中国人たちが持っている YouTube チャンネル、いっぱいあります。で、香港デモとかそういう形で日本語で検索してもですね、なぜか引っかかるという不思議なチャンネルなんですが、それらのですね、チャンネルはですね、香港デモは香港人たちがですね、中国から分離独立を企てているようなテロリストたちだみたいな形に巧妙に誘導する、香港デモにですね、参加している人間はですね、全部ヤクザみたいな暴力が大好きな人間である、みたいな方向のですね、誘導動画をですね、いっぱい出してました。だから、まあね、いわゆるネトウヨガばっかり言うんだけど、そのネトウヨガがですね、そういうチャンネルばっかりですね、切断、遮断するのに、こういう中国が官民挙げてやるようなものに関して、何にも放置していたわけです。はっきり言えば、YouTube とかその辺は、まあ Facebook にしたって Twitter にしたってひどいもんなんですが、中国系とかその左側系に関する優遇措置は。こういうのはですね、なんていうかな、やっぱり右側と言われる人たちが、お前ふざけんなよと、あまりにも言わなさすぎたところから来たのかなと、そういうこともね、考えないではないです。まあね、アメリカもね、米国もね、相当やっぱりソ連の時からだいぶ内部浸透されていたけど、ソ連がなくなったと思ったら、それをすっかり中国が引き継いでという形で、内部にスリーパーエージェント、昔はソ連のスリーパーエージェントが山ほどいておかしなことやってましたが、今中国のスリーパーエージェントが本当に堂々といるからね。スリーパーどころか表の経済人の顔をしてですね、堂々と米国の経済の中にですね、でかい面をしていると、その中で、私はこの Google 発とか YouTube 発とかのですね、動きを見てると、あ、こいつらもう本当にやられてんだなといろんなことを考えるわけです。でその中で、例えば Google の元社員とかそういう方々が、いわゆるアメリカ生まれのアメリカ育ちであってですね、アメリカの価値観におけるこの中国の侵略を許せないという形における Google のですね、中国化というものに対して NO を唱えてですね、まあまあ Google も、Google 検索も YouTube も、これね、だいぶ相当中国にとって、左側にとって有利な検閲をですね、山ほどやってんだということをですね、告発する、その内部資料付きでですね、告発するということもやってました。いつだったかな。 これはね、確かね、8月の4日、4日、5日前、25、6、7日の記事だったと思います。どこだったかな。どこだった忘れてたな。これもロイターだったかな。忘れちゃったけど。だからね、人を騙してなんぼという形で国家をですね、維持するというのは、やっぱりね、人類やめるべきなんじゃないかなと。これをね、強く思うわけですよ。まあ、あなたに言ってもしょうがないのかもしれんけど。はい。まあ、いろいろあります。世界は壊れながら変わっていく。変われれば御の字で壊れるだけかもしれない。それに対して我々はですね、少なくとも心構えだけでもしておかなくてはいけないというのが今日のオチでございます。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。